お聞きの放送は FM マイズルマリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM マイズルのホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。ナナコチャタラジオ金曜日、本日のオープニングナンバーはフィフスハーモニーでワークフロームホームフィーチャリングタイダラーサインでした。生放送を聞きの方は時刻は間もなく3時10分を回るところです。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えしてお届けしております、金曜日のナナコチャッタラジオ。それではここで、待ち人来たるのコーナーお届けいたします。本日の待ち人は産業創造雇用促進課の有本健さんです。よろしくお願いいたします。
はい、有本です。よろしくお願いします。
はい、今日はね盛りだくさんでお届けしてまいりたいと思うんですが、いろいろとこの舞鶴のお仕事についてのお話をお伺いさせていただこうと思います。まずその前に、舞鶴って働くところって結構充実してるんでしょうか？
はい、そうですね、充実してるんです実はというところなんですけど、はい、はい、有効求人倍率って中野さん聞いたことありますか？
なんかね、前有本さんがいらっしゃった時に聞きました、
はい、ちょっとこれねややこしい数字なんですけど、お仕事を探されてる人お一人に対して、お仕事が何個あるかみたいな、もう本当に簡略化して言うとそんなお話になるんですけど、なので、お仕事を探してる人が一人います、うん、で、人を探しておられる人材を探しておられる、企業さんが2社あります、ってなると 2.0 になるんですね。お仕事が2あって、お仕事したい人が1あるというところなので、2÷1 で2になるというところで、数字が大きければ大きいほどお仕事がたくさんあるということになりますし、1で、1人に対してお仕事が1個ありますよっていうような数字になります。これが有効求人倍率になるんですけど、
はい、
でこの有効求人倍率が令和4年度の数字で言いますと、国の方は 1.31 というふうになってます。国全体でというところなんです、
はい、
なので、100人お仕事を探している方がいたら135お仕事がありますということですね。
みんな就職できるってことですね、
はい、みんな就職
選ばなければ
100人、そうですね、そういうことになりますね、うん、はい、1.31 というところですね、国の方がね、はい、はい、で、国全体、東京なんかの都会も含めて 1.31 なんですけど、だから割とお仕事たくさんありますよね、131人だしね、
で
これ舞鶴やとどうなると思いますか、数字は下がるでしょうか上がるでしょうかというところなんですけど、
全国に比べてということですね、はい、いや少ないんじゃないですか。
はい、ありがとうございます、はい、実はこれ少ないかなとみんな思われると思うんですけど、実は多いんですよね。国全体では 1.31 の有効求人倍率が舞鶴では 1.35 ということになってまして、国全体では100人に対して131の仕事があるっていうのに対して、舞鶴では100人に対して135の仕事があるというようなことになってます。ですので舞鶴っていうのは、東京なんかも含めた国全体よりもお仕事があるエリアということになるということですね。
意外ですね。
意外です、ですよね。私もこれ、はい、この仕事をやり始めて初めて見た時に、あ、そうなんだと思ったんですけどね。
はい、そんなことでね、この有効求人倍率で言いますと、舞鶴は全国に比べて高いですよということなんですね、
はい、そうですね。
それでは舞鶴市のこの働くこの仕事の特徴っていうのはどういうところにあるんでしょうか？
はい、でね、そのお仕事がまずそもそも今の時点でもたくさんあるんですけど、これだとね、もう一つね不況に強いっていうのもあるんですよ。
へ
ー、はい、公務員の方が多いとかですね、そういうのもありながらというところなんですけど、コロナの時ですね、コロナの時ってやっぱり、外出制限とかかかってすごく不況になっちゃいましたよね、はい、で正社員の有効求人倍率と正社員に限った有効求人倍率で言いますと、国全体で言うと1を下回ったんです、なので、100人仕事を探してても100個仕事がありませんよみたいな、誰か仕事につけませんよっていうような状態が国全体では起こったんですけど、舞鶴はそこ位置を下回らずに、行けたというようなこともあります。不況になっても国とか、国レベルではぐーっとこう不況で、ね、雇用が下がってくるんですけど、舞鶴はそこまで激しく下がらないというような特徴があります。これが雇用が安定的っていうのが一つ舞鶴の産業の特徴で、もう一つですね、仕事がさまざまな業種に分散しているというようなことがありまして、要はいろいろお仕事ありますよっていうことなんです。
はい、
はい、で、 結構ね、地方都市なんかで言いますとでっかい工場がドーンとありまして製造のお仕事はあります、それで有効求人倍率高いですみたいなところもあるんですけど、舞鶴の場合は本当にいろんなお仕事がありまして、まず一つ言いますと国防とか海の安全関連のお仕事ですね、自衛隊さんが舞鶴ありますし、海上保安庁さんもあるというようなこともありながら、そこの船の修理とか改造とかですね、まずそういうお仕事がありますよね、企業名でいうとジャパンマリンユナイテッドさんとかですね、っていうところがそういったことされてますし、であと防衛装備品、そこに積んでいくような装備品なんかを作られているような、JMU ディフェンスシステムズさんというような会社もあったりしまして、それこそ水陸両用車を作っておられたりとかですね、無人でですね動く船を作っていて、しかもその船はですね水中の地形予報を、分析もできるとかですね、
すごい
ハイテクな企業さんもあります。で、JMU ディフェンスシステムさんなんかでいうと、もうその開発もされてますので、本社舞鶴なんです。本社舞鶴でそういったハイテクな、メカの開発なんかも舞鶴でされてるというようなこともあります。まずこういうような海のお仕事ありますし、あと旧海軍の跡地なんかですね、そういったところを活用した製造業というところで、板ガラスさんとかですね、そういった大きな企業さんもあります、はい、あとはそのあたりの旧海軍の関連の企業ということで日立造船さんとかね、お聞きになったこともあるかと思うんですけど、そういった、大きな会社が結構舞鶴まずありますし、あとこれ港があることによってある仕事っていうのもありまして、例えばね、舞鶴倉庫さんとかっていうのでね、倉庫会社なんですけど、船が舞鶴入ってきますよね、その入ってきた船の入ってきた船の荷物をまず倉庫に保管するとかですね、通関業務というような、通関士という資格もあるんですけども、その荷物をこう陸揚げしていくようなね、お仕事を、されてたりもします、はい、そうですね。あとは、そういった海の船のお仕事でいうと、舞鶴ケーキさんというようなところはですね、船の、設備関係の設計とか開発をされてたりとかいうようなお仕事もありますし、あと船がある、船が、入ってくる港があるっていうところでいうと、健康マヨネーズさんなんかも皆さん聞いたことあると思うんですけど、は北海道からですね、原材料をこう輸送してきてますね、でその輸送してきたジャガイモとかを使ってポテトサラダなんかを作ってですね、それを京阪神の中に、
なるほど、
ってことかですね、はい、あとは発電所があります。まずには火力発電があったりとか、福井にも原子力発電なんかがありますので、そのあたりの保守とかですね、計器類の整備なんかをされているような、企業さんもたくさんあるとかですね、ちょっとこういろいろもう喋り出すときりがないですけどでさらにはもちろん公務員の方も自衛隊さんとか保安庁さんはじめたくさんいらっしゃるとかですね、病院も大きな病院が4つあるとかですね、はい、あとは観光なんかもたくさん来られるので観光関係の仕事もある。で最近ではですね、 IT の仕事を地方でできるというところで、舞鶴市内に IT の企業さんも立地してくれてたりしてますので、本当に多種多様なお仕事がありますよというようなことです。
本当ですね、はい、今改めて聞いてみるといろんなジャンルのお仕事があるんだなというふうに思いました、
はい
はい、
ですので、舞鶴お仕事ありますよ、しかもいろんな多種多様なお仕事ありますよということが、ここで私言いたかったことです、
はい、きっとリスナーの皆さんにも伝わったんじゃないかなというふうに思います、はい、それではここで1曲お届けしたいんですが、有本さんからリクエストをいただいております。曲紹介お願いします、
はい、ではシカゴプードルで、マイホームタウン舞鶴、この宝物を未来へをお願いします。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都、FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。金曜日のナナコチャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は産業創造雇用促進課より有本さんをゲストにお迎えして、舞鶴のお仕事についていろいろとお話をお伺いしております。さあ、お話の前半ではですね、舞鶴にこれだけの仕事があって多種多様なジャンルがありますよということでお伺いしたんですけれども、じゃあ実際にね、舞鶴夏の就職フェアというのが来週開催になるということなんですけれども、そこでもその実際に多種多様の
お仕事に出会えるということなんですね。
はい、そうなんです。8月の12日の土曜日なんですけど、
はい、
東舞鶴 の商工観光センターですね、はい、の4階5階をですね借り切りましてですね、なんと舞鶴市内企業が、62社はい参加されますというところでね。でこれプラス市役所であったりとかですね、消防本部、あと海上自衛隊、うん、海上保安庁と、まあ、こういった公務の就職の相談もですね、うん、できるというような大型イベントになっております。
すごいですね、62社出展予定と。
そうなんですよ。
ということで、さまざまなジャンルのお仕事に出会っていただける場になるんじゃないかなと思うんですが、どういった方が対象になりますか？
はい、もうはっきり言うとどなたでも来ていただけまして、
はい、
まずはどうでしょうね、都会で今大学に行っている大学生みたいな方ね、うん、これお盆に近づけてやってますので、まあ、お盆のこの帰省ですねの時期に合わせて、ちょっとね覗いていただいてですね、舞鶴市内企業どんなとこあるんかなとか、うん、どんな人が社長さんなんだろうとか、どんな人が働いてるんだろうっていうのをですね、ブースを回っていただきたいなと思いますね、
うん、
はい、その他にもですね、市内で転職をお考えの方、もちろん、うん、ぜひこの機会いろんな企業さん見ていただきたいですし、あとはどうでしょうね、少し子育てが落ち着いてきて働こうかなと思っておられるお母さんとかですね、服装自由なんですよ。服装自由で履歴書不要、本当にお気軽に覗いてもらえますので、うん、また働こうかなと思ってるぐらいのお母さんでもぜひ参加してほしいと思います。
そんなふわっとした感じで大丈夫なん
ですね。大丈夫です、大丈夫です、全然で行ってみたらね、意外に私のこのライフスタイルに合った働き方を受け入れてくれそうだなみたいな企業さんもね、あるのでね、はい、とか、あとどうでしょうね、ちょっと退職をされて、うん、とか退職がもうすぐみたいなシニアの方なんかもね、はい、シニア歓迎の企業も本当たくさんありますので、はい、ぜひともバリバリと、働いていただけたらと思うので、うん、はい、シニアの方も大歓迎ですね、まあ、その他も高校生も OK ですし、例えば大学生のお子様がいらっしゃるお父さんお母さんとかですね、はい、息子とか娘にちょっと勧めるのに市内企業どんなとこあるか見てみたいとかですね、
うん、保護者の方の参加も
OK です、うん、はい、
ということで、来年度以降卒業予定の学生のみならず、もう様々な方にご参加いただけるということですね、
はい、
もうシニアの方、子育て中の方、そして子どもがそろそろ就職でという親御さんも大歓迎となっております。
はい、
そうですね、
はい
はい、
で時間の方がですね、うん、13時から15時30分となっておりますが、うん、まあ、12時45分ぐらいからですね受付を開始しておりますので、ぜひともと思います。
はい、
はい、
こちらの参加には予約が必要なんでしょうか？
はい、できれば予約をしていただきたくてですね、まあ、というのはちょっと当日のスタッフ体制とかですね、うん、を考える上で参加者がどれぐらいになるかなというのは知っておきたいところがあるので、まあ、できるだけ予約してくださいというのをお願いしております。
はい、
ただ当日飛び込み参加も OK でございます。
はい、ということでね、今手元にチラシがありまして、 QR コードから予約してくださいって書いてるんですけど、はい、ラジオで QR コードが伝わらないの で、はい、どうしたらいいですかね。
はい、舞鶴市のですねホームページを見ていただいて、うん、そうするとトップのところにですね、舞鶴にはいい仕事があるらしいっていうトップのところにそういう画像がありますので、はい、そこをクリックしていただくと、実はこの夏3つの就職イベントをやってるんですけども、うん、その3つの就職イベントのページにつながっていきますので、はい、そこから申し込んでいただけたらと思います。
はい、はい、ということでね、8月8日までになるべく事前にご予約をお願いいたします。当日参加も OK ということです。
はい、
はい、さあ、どんな企業が例えばあるんでしょうかね。
はい、チラシの、ね、左上がに一番チラシの裏面に企業さんにたくさん載せてる中で、長さんちょっと気になるところとかありますか？
さっきのお話で IT 系もどんどん出てきてるっておっしゃってたんですけど、はい、
今回のですね、夏の就職フェア IT 関係ですね、情報通信関係2社出てきていただいておりまして、うん、まあ、1社はインフォニックさんというところで、まあ、これはあと3年前ぐらいですかね、舞鶴市に、舞鶴事業所を出していただいた企業さんです。うん、今赤レンガパークに事業所を設けてですね、もう社員さんもどんどん増やしてきておられるというような企業さんが1社ですね。で、あと新しいところで言いますと、新しくこの今年立地していただいた KDDI アジャイル開発センターという会社がありましてですね、うん、こちらは本当にアプリをですね、なんて言うんでしょうね、模索しながら、世の中に立つ役に立つアプリを作っていくような仕事ですね。
はい、今時、
今時ですね、本当にね、アジャイルというのがなんかそういうこう模索しながら作るみたいなことのようなんですけどね、私もちょっとよく分かっておりませんが、はい、ただやはり IT 系ということと、うん、この KDDI さんという大きなグループ の会社ということもありまして、お給料がですね、ちょっとこう、この採用のこの、企業紹介シートというのが、ね、あるんですけど、そこに書いてあるお給料の値段でいうと最大が800万というのがありますので、本当に高額のお給料のもらえるお仕事の求人を出していただいているなというところですね、はい、というような、うん、IT 企業さんね、まず出てきてくださいますね、
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、この舞鶴夏の就職フェア、8月12日土曜日の午後1時から3時30分まで舞鶴市商工観光センターの4階と5階にて行われるということですね。もう今ね、本当にたった一部しかご紹介しきれなかったんですけれども、はい、全部で62社ですか、はい、出展予定となっておりますので、もう本当にたくさんの、ジャンルの就職先に出会っていただくことができます。それも気軽にね、服装も自由ということなので、こういうところってなんかスーツ着ていかないといけないのかなっていうイメージがあるんですけれども、ね、うん、まあ、自由な服装で入場も無料となっておりますので、どなたでもご参加いただけたらなと思います。はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。七子ちゃん新しいお金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は有本さんから舞鶴のお仕事についていろいろとお話をお伺いしていたところです。さあ今ね、夏の就職フェアのお話をお伺いしたんですが、他にもサマーインターンシップがあるということで、これは初めての試みなんでしょうか。
あ、そうですね、はい、どうでしょう、皆さん企業のさんのことをよく知らないまま、仕事のことをよく知らないまま就職してしまって、うん、なんか違ったなとか思うこと人がちょっとこうね、少しいらっしゃるというようなところで、この働く前にですね、一度こう職場体験とかですね、企業のことを深く知る、企業さんのことを深く知るというのが非常に大事だというふうに言われております。そういうようなところで、もう今のね、大学生の皆さんですね、もう約 80% を超えるような方がですね、もうこのインターンシップに参加されるということなんですよ。私40代半ばですけど、私の頃はあんまインターンシップって聞かなかった覚えがあるんですけど、今は本当にもう皆さんインターンシップに行かれるようなんです。はい、まあ、そういったところもあって、今回ですね、この夏初めてですね、舞鶴市内の企業さん募りまして、インターンシップを受け入れてくださる企業さんということで募りまして、チラシを作って皆さんに周知をして、参加者を募っているというようなところでございます。
はい、こちらもさまざまな企業が参加されるんですか。
そうですね、こちらの方は、30社のご参加というようなところです。
はい、例えばどういったところがありますか。
はい、ちょっと面白いところで言いますと、うん、ボンテンさんという会社がありまして、うんうん、こちらの赤レンガパークのですね、方に入っておられるんですが、こうデザイン会社ですね。
はい、
でインターンシップの内容がですね、2日から5日間で、デザイナー体験ができるというようなインターンシップの体験にもなっておりますので、うん、もう単純にこう参加したら面白そうだなというようなインターンシップになってますね。うんうん、あとはですね、こう板ガラスさんですね、日本板ガラスさんというところで、はい、もうこれは舞鶴最大の企業さんですけれども、まあ、こちらもですね、インターンシップ、オンラインも含めてね、受け入れていただいております。でちょっとここ板ガラスさんのことで少し言いますとですね、本当に子育て応援企業というところのですね、うん、かなり高い認証制度であるプラチナクルミンというのを取っておられまして、
プラチナクルミン、
はい、取っておられましたね。本当に働きやすさをですね、追求しておられるというような形ですね。でちょっとお聞きしたところによるとですね、フレックス勤務って聞いたことあります？
なんか自由な感じの働き方ですかね。
はい、そうですね、うん、フレックス勤務というとちょっとこう時間をずらして働ける、まあ、通常大体まあ8時から5時とかですね、こういうのが
定時がありますよね。
はい、定時がありますね、うん、これがちょっとずらしても OK ですよみたいな、10時7時でもいいですよみたいなのがフレックスですね。ただコアタイムというのは大体設定されてて、まあ、10時から2時ぐらいまではみんな必ず来てくださいねみたいな、そういうのがね結構あるんですけど、板倉さんの、まあ、これ事務職の方の方はスーパーフレックスということで、本当にもうはい、いつ働いてもいいっていうようなことになってるらしいです。 はい、とかですね、あの、うん、もうあとテレワークということで、まあ、自宅での勤務もできたりとかですね、うん、あとはもう子育ての応援ということでベビーシッターの補助というのを始められたりとかですね、はい、で他の要素で言いますと、うん、これちょっ とあの例えば遠くから板倉さんで働かれる方、移住してきて働かれる方なんかに嬉しいのは借り上げ料というところで、うん、自分が住みたいところを借り上げて料にしてくれるとかですね。
へー、
なかなかあのこれ人気なんですよね、こういうのがね、はい、あとさらに言いますとディスカバリー休暇とかいうことで、はい、これはあの、10年20年30年40年の、勤続勤務のところにご褒美という感じになるかと思うんですけど、1週間ぐらいの特別休暇とですね、あとは、お金の方もですね、あのいただけるというようなお話を聞いております。
すごい手厚いですね、
はいはい、こんな手厚いあの板倉さん の, あの体験もできます。板倉さんちなみにあの事務系の総合職というところで、うん、まあ、そういった、事務系の仕事をあの探されている学生さんなんかの、うん、応募できるような、枠もありますので、うん、まあ、ただ単にその工場で働く方だけじゃなくてですね、事務系の方も応募していただけるというようなことになっております。
はい、ありがとうございます、はい、ということで本当に今回のこのインターンシップには30社が参加されるということで、こちらでもね、さまざまなジャンルのお仕事に出会えるんじゃないかなというふうに思います。やっぱり入ってしまってからなんか思ってたのと違ったっていうことにねなってしまわないためにも、はい、この学生のうちから職場体験をしておくって本当に大事なことだなというふうに思います。そしてなんか私の感覚というかイメージでは、まあ、自分はこういう大学に通っててこういうこと専門に学んでるからこういう就職先なのかなみたいな、はい、なんかそういうのがあると思うんですけど、はい、なんかそうじゃなくて何ができるかというよりかは何がしたいか
そうですね、
の方が大事なのかな
というふうに思います。そうですね、はい、よくこの文系 の, 学あの大学に行かれたりしてる方で、うん、例えば私も実は理系の大学に行ってて実際の就職は文系な仕事をしてるんですけども、うんうんうん、文系の大学に行ってるとなかなか理系の就職ってできないじゃないかと思うんですけど、うんうんうん、これインターンシップの方で、文系学生歓迎というのをちょっとこう企業さんに聞いてるんですけどね、うん、ほぼほぼ9割以上の学生さん9割以上の企業さんが、文系学生さん歓迎なんです、うん、でこれ建設業に至ってはですね建設業って結構技術がいったり理系じゃないと無理じゃないかと思うじゃないですか。いや、そんなイメージです、うん、はい、これが文系さん全員分歓迎しておられたりとかですね、
すごいですね、
はい、うん、製造とか建設って結構この理系じゃないと無理なのかなと思うんですけど、うん、文系でも OK というのが今の企業さんの何て言うんですね姿勢というかね、そういう中ですね、うん、もう若くて入ってくださったらどんな形でも応援します、スキルアップ応援しますというような感じになっております。
うん、なのでなんかこういう、ね、枠にとらわれずに
そうです、ね、
はい、いろんな企業のお話聞いてみたら、
はい、
実は自分のこういう学んできたことが意外な企業で活かせるかもしれないっていうのも
そ う,
です、
ね、
そういう場にもなるんじゃないかなというふうな予感がいたしました。
はい、
はい、こちらは、と日にちが決まってるんですかね。
はい、9月末までですねエントリー可能ですので、うん、こちらも先ほど言いました舞鶴市のトップページから、イベントページに入っていけますので9月末までにエントリーしていただいて、10月の中頃までにインターンシップを体験していただくとそういうようなスケジュールになっております。
はい、こちら日程は各企業さんと調整していただいて、はい、ということですね。
そうですね、参加者と企業さん の間で日程調整をしていただくというような形です。
はい、ありがとうございます。こちらが舞鶴サマーインターンシップのお話ですね。そして、はい、UIJ ターン相談会もあるということなんですね。
はい、そうですね、ちょっとこちらは建設業の UIJ ターン相談会というところで、しかも社員を大切にされている建設事業者の UIJ ターン相談会としております。
いい、
うん、建設業というとですね 3K みたいなイメージがありまして、うん、休みが少ないとか、まあ、そういったイメージもあるかと思うんですけれども、
重労働とか
ですね、うん、結構今建設現場も IT 化が進んできていたりとかですねいうことがあって、まあ、重労働が徐々に減ってきているようなお話も聞きますし、休みなんかもですね非常にこう増えてきているというようなところですね。うん、今回参加される企業さんの中でも田中工務店さんなんかはですね、もう週休2日に、移行されておられたりとかですね、でまた今村工業さんというところですとですね、うん、なんと有給の取得率が 100% というようなところ ところがあったりとかですね、この舞木さんという会社はですね、年間のお休みがですね126日かな、うん、というところで非常に多い年間のお休みがあったりとかですね、この働きやすさ自体もすごく整ってきてますし、もともと建設業ってお給料割と高いですから、うん、お給料が高くて、しかもお休みが取れたりというようなところで、うん、本当にいい状況になってきてますので、ぜひとも舞鶴の外で働いていらっしゃる方もですね、舞鶴市内の建設事業者さん覗いていただきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。ということでね、週休2日で働きやすく残業が少ないということで、子育て世代の方にもすごい嬉しい働き方ですよね。
そうですね、はい、
で社員を大切にしてくれるこの事業者さんということで、ね、いろいろ相談してみると、この自分の希望に合わせた働き方っていうのも相談に応じていただけるんじゃないかなというふうに思います。はいはい、こちらは舞鶴市内の建設業事務所事業所で働くことを検討される方が対象になっているということですね。はい、で転職される方はもちろん未経験の方も歓迎ということですね。はい、こちらは日程が決まっているんでしょうか。
はい、こちらは8月の14日から18日の間でですね、お好きな時間を言っていただいて、言っていただければ私どもで、事業者さんと調整をいたしますので、はいはい、というような形です。10時から、4時までの間の30分から1時間の、あれですね、相談になりますね。
はい、ありがとうございます。はい、こちら会場はジョブサポート舞鶴ということで、舞鶴市の商工観光センターの4階、もしくはオンラインに対応してくださる企業もあるんですかね。
はい、オンラインもすべての企業さんができますので、はい、申し訳ないですけど、今日中にジョブサポート舞鶴にお電話いただくか、はい、あさっての日曜日までにですね、ジョブサポート舞鶴までメールでご連絡をいただくかというようなことになっております。
あ、これ結構締め切りがもう
ちょっと来てるところなんですね。
来てるところなので、はい、お電話番号よろしいですか。
はい、電話番号63-0810です、う
ん、はい、
はい、
0773-63-0810、はい、こちら今日中ですね、今日金曜日ですからね、はい、はい、ジョブサポート舞鶴さんまでお申し込みをお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでね、盛りだくさんでお届けしてまいりました。ね、今日のお話を聞いて、舞鶴にはいろんな企業があって、働くところも実はたくさんあるんだなということが、リスナーの皆さんに伝わったらいいなというふうに思います。はい、子育て中の方、そしてシニアの方、新卒の方はもちろんですけれども、どなたでもご参加いただけるような、こういった就職の機会ありますので、ぜひ参考にしていただいて、自分に合った働き方を見つけていただけたらなというふうに思います。ということで本日は産業創造雇用促進課の有本健さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。最後にもう一曲リクエストをいただいております。どんな曲でしょうか。
はい、ミセスグリーンアップルのソランジです。よろしくお願いします。